TBS ヨハネの福音書のイントロへようこそ。新約聖書は4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで始まります。一つ一つの福音書がイエスの生涯、また教えを違う視点から教えています。また違う観客に向けて書かれています。マタイ、マルコ、ルカは同じような共通したことがあることから共感福音書と呼ばれています。これはギリシャ語のシノプティックという言葉から来ていて、同じような視点から見る、共通の見解を持つ、一緒に見るというところから来ています。マタイとマルコとルカは共通のものを元に書かれたと思われています。マタイとルカがマルコの福音書を元に、書かれていて、似ていると言われているところもあります。でもそれに比べてヨハネの福音書というのは本当に違ったユニークなものです。イエスの教え、またイエスの行われたこと、他の福音書では見えないことがいっぱい書かれています。著者と書かれた時代というところでは、多くの学者がイエスの弟子だったヨハネがこのヨハネの福音書を書いたと思っています。ヨハネとヨハネの兄弟のヤコブは漁師でした。ヨハネはイエスの大親友、一番近い友達でした。自分をイエスの愛した弟子とも呼んでいます。ヨハネはここで書かれていることを自分が目撃し体験したことをヨハネの福音書でまとめているというふうに言っています。伝統的にこのヨハネの福音書は西暦100年ぐらいにエペソから書かれたのではないかと言われています。このヨハネの福音書の目的と特徴としてはいろいろあります。皆さん、聞いている皆さんにぜひ覚えておいてほしいのが、ヨハネの福音書のイントロの PDF があって、そこではもっと細かく書いているので、ぜひそちらの方も参照ください。ここでは、その要点だけをまとめて、オーディオでお届けしています。ヨハネの目的と特徴に戻りましょう。ヨハネは、この福音書を通して、キリストについて、イエスについて分かってほしかった、理解してほしかった。イエスが 100% 人になってきてくれて、それと同時に 100% 神であるということを分かってほしいために書いたものです。はっきりとヨハネはイエスが神であって、この世の中に来て人間として生きてくれたことを理解して欲しかった。神の永遠の言葉が人間になった。それを伝えたかった。ヨハネは、ヨハネの20章の31節で自分の目的、書いた目的を教えてくれています。ヨハネの20章の31節です。しかし、これらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子、キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためですと教えています。ヨハネはイエスが誰であったかを理解してほしかった。また理解することを通してイエスを信じてほしかった。ヨハネはイエスがキリストだと証しし、メシアだと神の子だと証しし、それを信じることを通して永遠の命が得られるということを分かってほしかった。ヨハネはユダヤ人、またギリシャ人にも書いています。ギリシャ人に書いていることを理解できるのは、ヨハネがユダヤの言葉や伝統を説明してくれることをもって理解できます。例えば、1章の38節では、ラビという言葉が 先生という意味だよと教えてくれています。ユダヤ人ならもちろん知っていることで説明する必要がないことです。それと同時にユダヤの人たちにも書いています。イエスが旧約聖書の予言、また旧約聖書の形を成就する人ですよということをアピールもしています。例えば一章の29節で、その翌日ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエスが旧約聖書の捧げ物、杉越の羊、私たちの身代わりになって罪を受けてくれる方、ただ唯一一回だけ私たちのためにやってくれる方だというふうに教えています。またイエスをはしごとも呼んでいます。これはヤコブの夢を指さして、ヤコブが家から逃げていった時に見た夢、天まで届くはしごを見た夢を指しています。このように見てわかるように、ヨハネはユダヤ人また異邦人に書いています。マタイ、マルコ、ルカの共感福音書というのはイエスの人生の中でのイベントに集中しています。でもヨハネはその出来事の意味というのを強調していくものです。例題として、どの4つの福音書でも見られるのが5000人を食べさせる奇跡なんですけど、そこの中で唯一ヨハネだけイエスの私は命のパンですという教えをこの5000人の食事の後に記録しています。ヨハネの福音書というのはイエスのミニストリー、イエスの伝道、ほとんど全部がエルサレム周辺で、また神殿の祭りの間のものとして限定できます。またマルコなどルカはイエスの人生、イスラエルの北側ガリラヤ湖の周りでのミニストリーも多く取り上げています。共感福音書ね、最初の福音書マタイ、マルコ、ルカというのはイエスの人間的な系図をたどっていきます。アブラハム、またアダムまで戻っていきます。でもヨハネの福音書というのはプロローグから始まり、そのプロローグではイエスの神性、イエスの永遠性を強調したもので始まります。共感福音書というのはイエスがやったこと、イエスが言ったことに集中していますが、ヨハネの福音書ではヨハネがイエスは誰だったかを教えてくれています。ヨハネはイエスの誕生の話も記録していません。またイエスの洗礼のところも出てきません。イエスが主の晩餐、聖餐式をやられるシーンも見せていません。イエスの誘惑、イエスの昇天もヨハネでは出てきません。またヨハネではイエスの例え話も出てきません。ヨハネの福音書は本当に他の福音書とは結構違いがあってユニークです。ヨハネで出てくる 90% が他の共感福音書と呼ばれるものの中では出てきません。この違いなど、PDF の方であるので、ぜひ見てみてください。大まかなヨハネの福音書の概要を理解することが大切だと思います。ヨハネの最初の12章というのはイエスの公での伝道を記録しています。13章から17章ではイエスの弟子たちへの私的な教え、プライベートでやった、教えたことが記録されています。18章から20章ではイエスの逮捕、十字架につけられ、また3日目によみがえる話が記録されています。21章ではペテロの再任と回復が 見られます。ヨハネの福音書のメッセージと特徴をいくつか見ていきたいです。とっても特徴的なヨハネの福音書ですが、5つ主なテーマが見られます。一つ目がイエスは神であり唯一偉大な神である。イエスは自分でも言って、そのために十字架にかけられた。私を見たことがある人は皆父を見たのだと言っています。ヨハネの14章の9節で、イエスは彼に言われた。ピリポよ、こんなに長くの間あなた方と一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのである。どうして私たちに父を示してほしいというのか、というふうに書いてあります。またヨハネの10章の30節では、私と父は一つであるというふうにイエスが自分で言っています。イエスはこれらのことを言ってユダヤ人の宗教的リーダーを怒らせてしまった。彼らはそれをもとにイエスを殺す作戦を練り始めました。イエスは同じように自分が神であることを、あちこちで言っています。私は命のパンだ、私は世の光だ、良い羊飼いだ、復活で、よみがえりであり命である。私が道であり真理であり命なのです。全部自分に当てはめていきました。またイエスは自分が命の源だということ、自分が救い主だということを教えています。そして最終的にイエスはヨハネの8章の58節でこのように言っています。イエスは彼らに言われた。よくよくあなた方に言っておく。アブラハムの生まれる前から私はいるのです。イエスがユダヤの宗教的にリーダーたちに言ったのが、私はある。これは神様がモーセに出エジプト記3章で与えた、私の名前は私はある。その清い名前だと言ったヤハウェという名前を自分のものとして宣言しました。もちろんこれはユダヤ人たちを怒らせて、彼らには明らかにイエスが自分はその神聖なる神と対等なものだというふうに言っているからです。イエスは自分が神である唯一偉大の神だというふうに宣言していました。二つ目の大きなテーマとして、イエスを信じれば救われるということがテーマとして何回も出てきます。強く強調されています。ヨハネの1章12節で、しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのですと書かれています。またヨハネの3章の16節で、神はその一人子をお与えになったほどよう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このようにイエスを信じれば救われるというテーマは何回も何回も繰り返して出てきます。三つ目のテーマが、互いに愛し合い使え合うように命じられたことが何度も出てきます。イエスの命令として、互いに愛し合い使え合うこと、ヨハネの15章の12節で、私の戒めはこれである、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。また35節では、互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう、というふうに教えています。四つ目のテーマとして、イエスは御父との関係を通してすべてをなさった、天のお父さんとの関係が一番だということがテーマ的に書かれています。イエスが来た目的は、父を私たちに表すため、啓示するためだった。ヨハネの5章の19節で、さてイエスは彼らに答えて言われた。 よくよくあなた方に言っておく。子は父のなさることを見てする以外に、自分からは何事もすることができない。父のなさることであれば、すべて子もその通りにするのである。ヨハネの福音書では、父という言葉が120回ぐらい出てきます。私の意見ですが、本当にヨハネの福音書の大きなテーマであって、他に大切なテーマもあるけど、これにぜひ集中して読んでみてください。そして、5つ目になりますけど、イエスは、私たちに命を与えるために来たということが大きなテーマです。ヨハネの1章の4節では、この方に命があった。そして、この命は人の光であったというふうに書かれています。またイエスは私たちに豊かな命を与えるために、イエスがそう言っていました。この命という言葉はギリシャ語のゾエという言葉で、神の与える霊的な命を指しています。イエスが来たのは私たちのうちに内在し聖霊を与えて、私たちにその神の命を与え、私たちが豊かに生きることができるように。神様が計画した命を生きることができるようにするために来てくれました。また最後に、いくつかの大切な特徴的な言葉を見ていきます。ヨハネの福音書でよく出てくる言葉なんですけど、栄光、ロゴス、聖霊、光、闇、世、承認、生まれ変わる。という言葉がいっぱい多く出てきます。本当にこのヨハネの学びを通してこれらをもっと深く見ていくのを楽しみにしています。このヨハネの福音書を学んでいくことを通して私たちみんなが祝福され、もっとその神の命を体験できて、またキリストの恵みを体験できると信じています。皆さんの上に祝福があるように、私たちがヨハネの福音書を勉強していく中で、本当に祝福されていくことを祈っています。